じゃあ後半は走る話をしていきます。今日も走ってこられたんですよね。あのここにじゃなくて、まあここまあね、トレーニングを
ちょっとジムによって14キロぐらい走りましたね。
そう、日々なんですか？日々そんな、
まあ、日々ではないですけど、うん、まあまあだいたい1回行くと、まあ、1時間ぐらい走るとだいたい 14、15キロ走るので。
あ、そうなんだ、はい、うん、や走るとやっぱりすっきりします。
まあそうですね、うん、あとまあなんかその後ご飯食べても罪悪感なし、ビール飲んでも罪悪感なし、まあ、それぐらいですよね。
そうですねさっきのビールの話になりますが、で前回は 4月に来ていただいて、イリノイマラソンもすぐっていう話 で、
はい、
でその時足怪我しててちょっときついんですよねっていう話、どうでした？
いや
ちょっと痛い顔してますね
いやもうね、うん、あのもうもうって感じですね。散々な結果でしたね。
あの時は何キロの走ってたんですか？
フル走ってなので42キロ走りましたけど、うん、まあ、走ってはないですね、あの、うん、ゴールはしましたけど、ラスト5キロはずっと歩いてました。
それでもゴールしたんだ。
まあ一応いやゴールしたというか、うん、あのもう、まあシャン、まあ、後半シャンペーンの奥の方に行くわけですよね、うん、でそこからあのメモリアルスタジアムの方に戻ってくるんですけど、はい、もう途中からもうダメになっちゃって、体、うん、エネルギーがもう完全に切れちゃって、うん、でもう歩いて、でも結局メモリアルスタジアムに荷物を置いてるので、
そこまで歩いて
戻らないといけないんですよそうするとだからもう歩いて、まあ戻ったらたまたまゴールあったからついでにテープ切っとこうかみたいな。
まだ大丈夫だったんですかその一緒に歩いてる人もいました？
あ、まあ、そう、タイム的には全然あの、うんうん、全く問題ないんですけど、うんうん、そのまあ、でも自分の中では全然あの納得できない、うん、全く納得できない、うん、あの目標とか設定タイムがあったので、うん、それよりはもうはるかに30分以上遅れたので、あの全然ダメですね、
うん、でもそのあの時は結構寒かったんじゃないですか？
あ、もう本当寒かったです。後半雨が、
そうそう、あの昼過ぎだったら雨が降って
きたね。ちょっと一瞬ちらっと雨降った、うん、メドーブルックパーク走ってるあたりにちょっと雨に当たったんですよね、うん、でそこからあの体が冷えちゃってお腹を下しちゃったんですよ。
きつ
で途中5回トイレに行く。
どうしたらいいんですか？その途中でトイレ、そのポコポコポコっていっぱいあるんですか？
あるんですよ。並んでるんで、あの、うん、なのであのトイレ探しの旅で本当ずっと次のトイレはどこか
で。でも絶対走らないといけないですね。トイレ次探して。
そうなんですよ。走らないとトイレにたどり着けないですからね。
なんか笑ってますけど相当きつい状況だったですね。
本当だから後半は悲惨ですよ。うん、もう本当に。はい、
まあこちら気温がね、いろいろ日によって違ったりとか極端に違うので、でその後はもうまだ走り続けたんですか？
まあさすがにね、それで日本に帰って
トイレの話で終わって
しまう。トイレ探して帰ったみたいなね、それはちょっと納得できないのでまあ、ちゃんと走って帰りたいなと思ったんで、さすがにちょっとフルを出るってことはもう難しかったんですけど、うんうん、まあ、ハーフぐらいだったら、まあ、あるだろうって、まあ、ちょっと探して、うん、まあ、そしたら全然あのシカゴに、それ4月ですよね、イリノイが。
4月
で、ね、で5月の半ばぐらいに、シカゴのミシガン湖沿いをずっと走る、まあ、結構2000人ぐらい出るようなそこそこの規模の、うん、まあ、あのハーフマラソンのイベントで、うん、まあ、それハーフ走って、でその後は 10K ですね、10キロを、シドニーという、ここから車で20分ぐらい行ったところの町で、シドニーという町で、10キロ走って、で4th of July ですよね、うん、でそこで、まあ、この町恒例の 5K に出て、うん、でその後アーバナの方であった、1マイルのレースに出て、うん、でその後に、もう一回シカゴに行って、これ先週の日曜日なんですけど、
この間の日曜日、
うん、シカゴに行って、うん、でシカゴで、これは非常に有名なロックンロールシリーズの、まあ、マラソンイベントっていうのがあって、うん、まあ、これアメリカ各地あったり、うん、世界でもそのロックンロールシリーズのマラソン展開していて、うん、まあ、日本では残念ながらないんですが、
そうなんか音楽流れたり、
あの流れます、ところどころであのロックがこうステージがあるんですよ。でいろんなところであのロックンロール、あのロックを弾いてるんですよね、バンドが。
じゃあそこまでたどり着けば、
あ、まあそうですね、
水とか配給されるみたいに音楽も聴けるみたいな。
まあ、そうですね、聴きたい人は
ゆっくりしてられないけど、うん、そういうのがあるんだ。
あ、そうですそうです、 楽しいイベントでですね、うん、で、まあ、そのロックンロールのハーフマラソンに、うん、シカゴで出て走って、うん、っていう感じで、まあ、ずっと
点
々とこういろいろと、うん、まあ、この街中心に、うん、まあ、シカゴせいぜい行くとしてもシカゴですけれども、うん、まあ、走って、で、まあ、なんとか先週のシカゴで自己ベストを出したので、まあ、1時間28分台ですね、8分30秒ぐらい出したんで、まあ、なんとか、まあ、これでイリノイのあれは、まあ、フルはやっぱフルで返したいという気持ちはあるんですけれども、まあ、だけどまあまあなんとか帰れるかなと日本に、まあ、そんな感じです。
でも今そのイリノイマラソン終わってからそれ全部申し込んだんですか？
あ、そうです、そうです。
それできるんだ。その割と
全然簡単ですよ。もう1週間ぐらい前までだったら全然申し込めますね。
日本だとなかなかそうはいかないでしょ。うん、そうですね。
まあ、ただしシカゴとか行く場合はやっぱ日帰りだときついので、うん、前泊とかしないといけないかったり、うん、まあ、後泊してまあシカゴをちょっと楽しんだりとかすると、うん、まあ、ホテル代がやっぱかかっちゃいますよね。
あ、そうですね。
まあ、行くまではなんかピオリアで、うん、いやアムトラック使って電車やバスで行けますけど、うん、まあ、それは簡単に取れるんですが、うん、チケット、ただホテルは結構やっぱ、
あ、みんな同じように
同じ1万人ぐらい出るので、うん、そのロックンロールなんかは、うん、まあ、シカゴの人も出たりするでしょうけど、まあ、各地から来る人も多いので、うん、なのでホテル代が結構高騰しちゃったり、ホテル の予約するのが難しかったり、
うん、
でシカゴスプリングマラソン、要はミシカン湖沿いにの走ったその5月のレースでは、うん、1泊500ドル以上しましたね、確か。一泊で普通のホテルなのに、
ね、
普通の、まあ、
その時だけ上げてるのかな。
そうそうですそうです。
うん、
もう本当500ドルぐらい払いましたよ。一泊だけ、全8泊はまあしなきゃいけなかったので、うんうんうん、前日受付があるので、
だからちょっと えぐいですね。
えぐいですね。本当後泊もして、うん、まあ、2泊ぐらいしたかったんですけど、さすがにね、うん、1000ドルをホテル代
でしかも参加費もいるわ
け、参加費も1万ぐらいですけど、うん、まあ、参加費では別にいいんですけど、うん、ホテル代で11万円払うとかってね、ちょっとさすがに ねシカゴで、しかもシカゴですからね、うん、まあ、ちょっとそれはないなと思ってます。まあ、一泊だけにし、一泊払うのもちょっと団長の思いで払いました。
団長の今顔が言われました。よし、ミシガン号周囲ってなんか気持ちよさそうですが、あ、
気持ちいい
ですね。うん、まあ、車が全部こうストップされてる。
ああ、 そうですね、うん、シカゴスプリングハーフマラソンは本当ミシガン湖沿いなので、うん、まあ、車というよりは歩道ですね。
歩道がちゃんとあるんだ。
そうですね、うん、そこを走る感じですけど、ロックンロールの先週走ったやつはこれは完全にもうダウンタウンの中心を走るので、うん、まだビルの合間を縫って走るので、もう全部シカゴ の、 そのコースはストップして、
うん、
なかなか走れない機会なので
、どっちもなんか印象的ですね、その風景、ね、うん、で街の中、うん、ビルの真ん中
街の中でもいいし、うん、ミシガン湖、うん、まあ、両方走ったので、うん、まあ、2つの景色を楽しみながら、うん、なかなかいいレースですね。
そういうこう走るとこが違うと走ってる人の服装も違ってくるんですか？大体似たようなもん、あるいはこう、アメリカだと、まあ、仮装して走る人もいるじゃないですか、
まあ、ロックンロールの方はやっぱロックな格好、うん、あえてねそういう格好して走る人もいますよね。
どんなのロックなのか、
いや、まあ、なんか
ロック
な、なんていうのロックっぽい、
ボロックっぽい T シャツとかもそれっぽい、
そうですね、うん、頭リーゼントにしたりとか。
そうなんだ、
はい。まあそういう人もいますけど、うん、あとなんかこうなんかちょっとしたこう楽器かなんかを
背負って
走ったりとか、いますね。そうですね、
そういうの見るのも楽しそうですね。
そうですね、うん、なんかあとまあやっぱ声かけとかね、こう応援してくれてる方からの声かけなんかも、うん、
必ずしも知ってる人が応援してくれてるわけじゃないじゃないですか。
もちろん全然
そうですけど、 どんな応援になるんですか、そういう。
あ、いや、もう
一般の人を応援するっていうか、
いや、まあ、グッジョブグッジョブグッジョブとか、キープペースとか、いや、オールモストゼアゴール直前とか、ね、
もうちょっとで、
そうそうそう、
頑張れみたいな、
そんな。でも日本だと頑張れってなんかこうもっと尻叩くような意味じゃないですか、うん、頑張れって、うん、でもこっちだとグッジョブとか、
うん、
いい感じ、いい感じとか、あとルッキンググッドとかかっこいいよとか、うんうん、そういうふうな、
かっこいいよって言われたら嬉しいです。なんとなく頑張れって言われたらしんどって思ってしまうけど、
そうでもそう、うん、グッジョブとかルッキンググッドとか、まあ、やっぱそういう言葉が多いんですよ、
うんうん、
なんかちょっとやっぱ なんかね、文化の、ね、言葉の文化の違いって感じが、うん、
日本だと頑張れが多くなる。
日本はやっぱ頑張って、まあいいよとかもねありますけど、うん、でもやっぱ頑張れとか、うん、やっぱそういう言葉が多い、
ね、そうです。日本で応援する言葉ってどんな言葉あるんだろう、うん、頑張れ以外、うん、確かに
頑張ってとかやっぱねそういう感じになっちゃいますよね、
うんうん、そうですね、うんうん、他こうそのマラソン出てなんか印象に残ってることとか、うん、だいたい走るのまあ一人で自分で一人で走ってるわけだから誰かと一緒に走るわけじゃないですよね。
もちろんそうですね、うん、ただあのこの間のロックンロールの時は、うん、あのまあまあまあ、その前のやつもそうなんですけど、まあ、ペースメーカーが大体つくんですよね、うん、で私の場合は1時間ハーフマラソンの場合は、まあ、1時間30分で走るペースメーカーがいるので、うんまあ、そこに大体つくと、まあ、ちょうどいい感じで、
うん、
でこの間のあのロックンロールの時は1時間半のペースメーカーにもうとにかくずっとついてたんですよ。
ペースメーカーさんはペースメーカーさん
あもうペースメーカーというようなもうあの
あそういう
そういう役割で走ってる人ですね。
人間さん
あもちろんあもちろんもちろんあのあ例えば自転車とかではなくて、うん、あのちゃんと人間が、あのペースメーカーですよって合図を持って走ってるんですよ。
そういう人がいらっしゃるんですね。
そうですそうです。
で目印なわけですね。
そうでその人たちについていくと大体その時間でゴールするっていうのがあって。でやっぱり一人で走るときついんですよ。でやっぱ集団で走ると、
うん、
本当にね楽なんですよ。
うん、
なのでペースメーカーについてってだから正直ねなんか体調がいまいちなんか体もちょっと重いなとか思っていて当日、うん、でなんかうまく走れないかなってあんまり自信なかったんですよね、うん、だけど、まあ、とにかくひたすらこの1時間半のペースメーカーについていこうってだけ思って、うん、どこまでついていけるかなみたいな感じで思ってたんですけど、うん、まあ初めの5キロぐらいはなんかちょっといまいち体が、うん、動かなかったんですけど5キロ過ぎたあたりからだいぶ体が軽くなってきてで18キロ19キロぐらいまではもうずっとそのペースメーカーについてて、うん、もっと楽でしたね。で最後の2キロぐらいだけもうグンと上げて、うん、でもうそうですね1キロあたり30秒ぐらいは上げましたね、うん、ペース3分45ぐらいで走って、うん、それで最後2キロうん、だから最後ゴールする直前はやはり上げたのできつかったですけど、うん、でも全般的にはそのペースメーカーのおかげですごい楽に走れたっていう感じです。
ペースメーカーというランナーさん役のランナーさんは日本でも
あいますいま す, います
あそうなん全然知らなかった、
はい、
あすごいプロですねちゃんと
まあちゃんとね1時間半でしっかり、ね、確実に走刻める人
その人が下手れたら
下手れたら
みんなも下手れ
てしまう、まあ、やっぱりでも2人いたんですけど1人下手れていなくなっちゃって
最後そんな人もいるんですか。い
やもちろんもちろんそれはだから複数やっぱいるんですよねフェイスメーカー
うん、そうですね、人間だものっていうことで、あそっかなんか競争っていうよりも本当自分をどう調整していってそこにモチベーションを持っていくかっていうのがマラソン大事なんですね、
う
ん、
そうですね調整力っていうのが重要ですよね、うん、そこにピークを持っていくっていう、う
ん、ね、
う
ん、その時に一人じゃなくて一緒にライバルだけど一緒に
走ってくれる人が当日周りいるとやっぱり楽本当に楽なんですよ。つくと人の後ろを走ると
うん面白いですねそういうシーンでも。でもジュライフォースとかはまた全然違うんですよね。
まあ、そうですねあっちはすごい短いレースなのでなのでまあ、もちろんペースメーカーもいないですしもうそうですねひたすら
その時はこう辻畑さん走る時誘われるじゃないですか割と一緒に行きましょうよってジュライフォースの時も
なんか名立でちょっとね、うん、そしたらなんか日本人、うん4人ぐらい私入れて4人ですかね、
すごいですねそれは、
それで走りましたね、うん
それは一緒に走った感じ
一緒にっていうかまあそれぞれのペース
でということで、はい、なんかそういうこうマラソンを通してのつながりってこう、うん、この1年間ありました？
やはりマラソンをやってる日本人の人とかは、うんいるので、まあ、いたので、うんまあ、そういう人と一緒に走ったりとかしてましたし、うん、あとまあ、ね、一緒に前回もここで話しましたけど、まあ、ランニングクラブがあるので、うん、そのまあランニングクラブの練習毎週水曜の夕方にスピード系の練習をそれでやっているので、うん、だいたいトラックとかで、うん、なので、まあ、そこで、そのチームに参加してで、まあ、このローカルの人たちと、うんまあ、仲良くなって一緒に 練習するとか、まあ、あと日曜日は、まあ、あのここので仲良くなった、うん、本当にあの一緒に練習して、一緒にこの今日言ったようなあのこの近辺で開かれているレースは一緒にほとんど出てるんですけど、その人と、うん、あのその人と一緒にこの日曜日、まあ、あのアーバナシャンペーンエリアを一緒に朝早朝ですね、大体15キロぐらいかな走ったりとかしてますね。
日本人の、
あ、その人はあのアメリカ人の人ですね、はい、
あ、そうか。何かこう自分の趣味とか、 なんか好きなことがあったらつながりやすいですね、海外でも、
う
ん、
いや、そうですね、うん、やっぱり趣味が合うと、うん、あのね、やっぱり仲良くなりやすいですよね、う
ん、もちろん研究とかもあれだけど、うん、趣味って必ずしも言葉でこう通じ合わなくても、そうそう、ね、なんか分かり合えるところがあって、
一緒に走ってるだけでもやはりそうですよね、
うん、そういう意味で 今からこちらに来る人になんか、うん、ちょっとこういうのいいんじゃないとかアドバイスとかありますか？
いや、まあ、だから今言ったような、うん、なんかこうこちら、まあ、日本でも趣味があるのと同じように、うん、アメリカでも皆さんそれぞれ趣味をこう楽しんでおられるので、うん、まあ、そういうなんかこう同じ共通の趣味を持った人をうまく何らかの方法で見つけられるといいですよね、うん、マラソンだったらね、あの私に言ってもらえれば全然あの仲介はできるので、
はるかの人に言ってもらえたらあの辻畑さんにつなげますのであの いろいろあるでしょうね、こっち。その昨日、あの先週の渡辺さんだったら和食の会で日本人と限らず関心の持っている人をつながっていくし、
そうですね、
そういうこう何か自分の中にあるものを大事にしてたら、
ですよね、うん、あのま、マラソンなんかで言えば別にあの速くなくても速い必要は全くないので、うん、いろんなそのチームの練習でもいろんなレベルの人がもちろんいますから、うんうん、もう全然それぞれのレベルで走ればいいだけなので、うん、別にやったことがあるないなんかそういうのは気にする必要は全くないので、
じゃあ今日の話聞いてこれからやってみようかなっていう人もありだよっていうことですね。いや、
もちろんそうです、うん、なんかこれからあのちょっとね、あのまあ、自分だって所詮3年前に始めただけなので、う
ん、それびっくりするんですよねこの間伺って、はい、でもこれから来 来る人でこっちで走りたい人とか何か持ってくる必要ありますか、さっき の、あの食事みたいな感じで。
いや、あの、まあ、もちろん靴とかウェアあれば持ってきてもいいんですけど、うん、別にこっちでも当然手に入るので、うん、あのあこのアーバナシャンペーンの方からちょっと南のサボイの方に行ったところに、うん、あのボディ&ソウルっていう、まあ、そういうあのショップがあって、うんうん、まあ、そこではもうほぼあのランニング系のものはもう何でも手に入るので、うん、まあ、シカゴまで行けばあのナイキショップとかあって、うん、自分もナイキショップであの靴とかウェアとかよく買ってますし、うんうん、まあ、だからあの全然そこは
持ってこなくても大丈夫ですし、あとジムとか大学で所属する人だったら大学のジム使えるし、
大学ジム使えるし、
まあ、払わないといけない
かね、まあ、あの学生であればね、うん、ただであの i カードで入れますけど、私はもう払わなきゃいけないので、うん、あの払って、まあ、でも、ね、安いですよ、年間450ドルぐらいなので、うん、1年間行き続けて、うん、なので、でもものすごい設備が、あの、ま、ましもう日本だと到底考えられないぐらい
そうなんだ、
あの設備がもう揃ってい
て、うん、大きいし、
もう大きいですよね、うん、2つありますし両方入れますし、
あの割と夜間もやってるんですか？
夜間もやってますね、うん、12時ぐらい、まあ、深夜ぐらい、あのセメスター中はそれぐらいまでやってますね、深夜まで、へ、朝6時ぐらいから、うんうんうん、なのでもう本当いつでも使えますし、あの、うん、あの中インドアトラックもあるし、うん、まあ、もちろん温水プールや屋外プールとか、
ね、冬とかでも使えるってことですよね、
もう何でも あの、うん、あります。
ですね、じゃあ今日の最後の曲、これをフィナーレで、はい、紹介していただけましょうか。
そうですね、うん、まあ、あのこの間あのさっきあのマラソン走りに行ったって言ったんですけど、うん、あの先週ですね、あのそのちょうどいいタイミングでシカゴにあの私、まあ、ミュージカルが好きで、
うん、
であの、あのレ・ミゼラブルは、まあ、よく、まあ、日本でも見てたんですけど、まあ、ニューヨークのブロードウェイでも見たことがあって、今回のこの1年間この滞在でも見ようかなと思ってたんですけど、うん、ちょうどニューヨークやってなかったんですよね。でも運がいいことにこの7月の1ヶ月間だけシカゴに来てるんですよ、うん、なのでそのレ・ミゼラブルちょうどこ あのロックンロールマラソン朝走ってその日の午後にあの公演があったので、でチケット取れたので、しかも前から4列目ってなかなかあのいい感じの席取れたので、あのそれ買ってあの見ました。で、まあ、この曲は まあ、その曲、まあ、そのレ・ミゼラブル の、 あのミュージカルの中の、まあ、一つの楽曲なんですけど、まあ、いい曲だらけで別にその中から選ぶなんてとても難しいんですが、まあ、一番まあメジャーな曲、まあ、民衆の歌という、まあ、日本語で言うその曲ですね、まあ、これをあの、はい、
はい、
決めたいなと。
今日のトークの、はい、あの最後にちょっとかっこよくいきたいと思います。今日選んだのはアーロン・トベイト、エディ・レッドメイン、学生たち&レ・ミゼラブル・キャスト、民衆の歌、を最後にお届けいたします。There is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後感動
感動のフィナーレ
でもこれから日本に戻って走り続けるいろんな意味で ね、 うでね、うん、はい、ということでまたいつかぜひ、はい、出演してください、はい、ありがとうございます、ちょうど7時になりました。来週またあの遥かなショーでお会いできますように。 Thank you very much for listening 遥かなショー from WRFU Abna. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.